変わりまして特集移住ここが私の選ぶ街をお送りします。人口減少は全国の自治体が抱える大きな課題です。栗山の高齢化率は約 42% であり、2040年までには 50% を超えることも予想され、少子高齢化が顕著となっています。そのような状況を踏まえ、栗山町では移住促進に力を入れています。近年コロナ禍の影響で地方移住の関心が高まり、家族で移住する方、夢を追いかける方、仕事を求めてくる方など様々な理由で栗山町に移住しています。今回は栗山に移住した3人と、日頃から相談者と町の橋渡し役として奮闘する移住コーディネーターに取材し、町の魅力や栗山町への移住のきっかけなどをお聞きしました。開催された移住者座談会は、栗山焼洋平松風2丁目旧リンゴの木をお借りし、移住者の3人との懇談会を開催しました。出席者は移住コーディネーターの越本恵里沙さん、大牟町出身、令和元年より移住コーディネーターとして町と移住者をつなげる役割を担う土屋彩香さん、埼玉、東京から栗山へ令和3年に移住、東京で会社員として勤務後、食に関わる仕事を求め地域おこし協力隊に着任。村野翔子さん、東京、札幌から栗山へ令和3年に家族3人で移住、趣味は家庭菜園でお隣さんととても仲良しです。木坂洋平さん、札幌から栗山へ令和4年に移住、一昨年閉店したお好み焼き店リンゴの木の味を引き継ぎ営業している。夢、食、自然、それぞれの栗山の出会い。皆さんが移住したきっかけはどのようなことですか？村野さん、夫が突然北海道の農業に携わりたいと決意し、脱サラして家族3人で移住しました。農業が盛んな町を探しており、他の候補はありましたが、空港や札幌へのアクセスの良さが移住の決め手になりました。岩見沢に住むことも検討しましたが、雪が多いため過ごしやすさを重視して選びました。土屋さん、食に関する仕事を探していたので、ネットで栗山の地域おこし協力隊の募集を見つけ、選考を受けました。下見に栗山を訪れた際、スーパーやコンビニ、豊かな自然環境があるだけでなく、田舎初心者の私でも過ごしやすい、ちょうどいい街だと感じ、ここに決めました。また、少しの車移動と飛行機で関東へ帰省できるので、栗山からの移動はすごく便利だと思っています。木坂さん、札幌で福祉関係の仕事をしていましたが、体調を崩したことで、少しのんびりできる地域で生活をしたいと思っていました。たまたま栗山の友人のもとへ遊びに行った際、弱っていた私、自分の目に映ったとても綺麗な景色が心にジーンとくるものがあり、勢いですぐに移住を決めました。その後、ご縁をいただき、現在はお好み焼きや栗山焼き洋平を元気に経営しています。最初の難関は家探し、移住コーディネーターの存在。移住した時に苦労したことはありましたか？村野さん、最初の家探しですね。とても苦労しました。土屋さん、同じくです。難航しました。私の場合、道外なので何度も通えないですし。村野さん、最初は大手不動産会社のネット情報で探していましたが、なかなか条件が合わなかったです。そんな状況を役場に相談したところ、移住コーディネーターの 越本さんに対応していただき、空き家バンクを進めてもらいました。栗山町空き家バンクとは、家探しのおすすめ。空き家所有者は物件を登録し、利用希望者は登録物件をネット上で閲覧できます。その後も連絡を取り合いながら、いい物件が見つかり、大変助かりました。越本さん、一緒に内見や保育園の見学にも行きましたね。懐かしいです。私は窓口での移住相談に加え、家探しの手伝いも行っており、確か木坂さんもお越しいただきましたよね。木坂さん、はい、私も越本さんに相談しました。予算をはじめ、運転が不安なこともお話しするなど、親身に相談に乗っていただいたことを覚えています。最終的には、町内の不動産屋さんを紹介いただき、アパートが見つかりました。移住者対象の交流会にも参加し、皆さんとても温かく、交友が深まりました。土屋さん、当時は移住の相談窓口は知らなかったです。交流会も知らず、もっと早く越本さんに出会いたかったです。引き継いだ伝統の味、交流が生んだ新たな出会い。こちらの店はどのように開業されたのですか？木坂さん、もともと父が広島県出身で、私も長年町民の方に愛されたリンゴの木の存在は聞いており、とても興味を持っていました。その後、元店主の深原誠一さんと父と一緒にお話しする機会があり、引き継がせていただきたいという思いを伝えると、心よく認めてくれました。現在は私と両親で切り盛りしており、以前からのお客さんや同じ移住者の方にも多くご来店いただき、人とのつながりの大切さを感じる日々です。また、開業にあたり、町の空き店舗の活用支援金を活用しました。ちょうど対象地区が広がったばかりで大変助かりました。空き地空き店舗活用支援金とは、開業スタートアップ、空き店舗、空き地を活用した新規出店を促進のため、開業の初期投資経費を支援します。元店主の福原さんとの写真が載っています。彼の素直な性格を見て快諾しました。つながりを大切にしながら頑張ってほしいと話していました。移住者の暮らし、新たなつながりの一歩へ。土屋さん、村野さんの生活や活動について教えてください。土屋さん、現在は協力隊として町の食に関わる仕事をしており、最近では栗山レンガ倉庫クリフトのキッチンワークショップにも携わっています。自主活動として町の魅力アップ事業交付金を活用してイベントも実施してきたので、そういった面で町が応援してくれる環境が整っていると感じました。町の魅力アップ事業交付金とは、団体サークル活動、町民団体相互の連携による新たな活性化事業を応援するための交付金制度です。村野さん、平日は仕事でバタバタしていますが、週末には趣味の家庭菜園を楽しみながら子供とのびのびと過ごしています。我が家のお隣さんがいつも親切で、そこの猫ちゃんたちにもとても癒されています。また親子で栗山公園や大紫館にも遊びに行っており、スタッフさんがいつも子供たちに囲まれた人気者で、すごくいい場所だなと思います。越本さん、お二人には東京で行った移住イベントにも参加していただきました。移住者としてのお話や、土屋さんの手がけた町産食材の特製料理を提供し、美味しいと参加者から大好評でしたね。大変良かったです。移住イベントで好評だった土屋さんの 特製料理の写真が紹介されています。栗山町では道内外で年10回以上の移住イベントで町の PR を行っています。村野さん、ありましたね。腰元さんに誘われた時は驚きましたが、東京に行けるのラッキーと喜んで参加しました。土屋さん、同じくです。腰元さん、イベントをきっかけにその後移住体験に来られた方もいて、お二人に参加いただき感謝しています。ちょうどいい距離感で人とのつながりを感じる生活。最後に移住してからの感想や今後について教えてください。土屋さん、私は町の人との距離感がすごくちょうど良くて、とても居心地がいいなと感じています。もっと田舎の町だと必ずみんな仲良くしないと生活していけないというイメージもありましたが、皆さん温かく、久々に会う方も元気にしていたかいなどと言って迎え入れてくれる印象があります。都会から来た私でもすんなりと受け入れられるこのちょうどいい距離感が過ごしやすいです。村野さん、公園をはじめ広い自然豊かなところが多く、とても子育てがしやすいと感じています。農家の友達の家に遊びに行ったり、子供同士で田植えや稲刈りなどもしています。今後も自然と触れ合いながら親子で成長していきたいですし、夫が行う新しい事業のサポートもしていきたいと思います。あとは家庭菜園を頑張ることと、土屋さんの食のワークショップにも参加していきますね。村野さんの夫の圭一さんと6歳の娘さんの写真も紹介されています。農業者などを対象とした出張生態の事業も圭一さんは予定しているとのことです。土屋さん、ありがとうございます。栗山は本当に美味しいものが多いです。活動を通じて農家さんの知り合いがたくさんできました。今後もつながりを大切にしながら、食の魅力を町内外に発信していきたいと思います。木坂さん、先ほども話した通り、伝統あるリンゴの木から引き継がせていただいた味を守りつつ、もっと店のことを知ってほしいです。また音楽活動やパステル画の制作なども行っているので、町の皆さんと一緒に楽しめる機会を作っていけたらと思います。腰元さん、木坂さんってかなり多彩ですよね。店内や学校で料理や音楽、美術の教室をやっても面白いと思いました。木坂さん、どれも特筆すべきものがないだけですよ。ただ昨年は栗山高校美術部の皆さんとパステル画を制作しました。元気な部員たちと一緒にとてもいい作品ができて楽しかったです。このようなことが今後もできればと思います。皆さん、貴重なお話をありがとうございました。移住コーディネーター腰元エリサさんより、人の魅力は町の魅力。移住促進の仕事をしていると、どの場面でも町民の皆さんが心よく協力してくださり、その度に心が温まります。実際に栗山に足を運ぶ移住検討者さんたちからは、町内で出会った方々とのお話が印象的でしたとの声がよく聞かれます。人の魅力イコール町の魅力だと私は思っています。移住イベントでも栗山の魅力は人であるといつも話しています。遠くにお住まいのご家族やお知り合いの方で栗山に住みたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ役場の相談窓口にお越しください。この町に魅力を感じ、楽しく暮らす人が一人でも多く増えるといいなと思います。移住や空き家の相談を受け付けています。お気軽に問い合わせてください。問い合わせ、若者定住推進課、電話 73-7521 番へ。 以上特集移住、ここが私の選ぶ街でした。担当はセラでした。